調整情報館。交通、ちょうど桜台小沢線を経由する新規バス路線の実証運行が始まります。問い合わせ、企画政策課、企画政策班、電話、内線、3233。1月4日火曜日から、相川バスセンター発、ちょうど桜台小沢線経由、海老名駅行きの新規バス路線の実証運行が始まります。実証運行期間中の利用状況により、その後の運行継続を判断しますので、皆様の積極的なご利用をお願いします。新規バス路線では、相川バスセンターから海老名駅西口までの間に、上大塚、諏訪西、東六倉の新設区間ができます。運行予定時刻、平日のみ運行。海老名駅西口行き。第1便、相川バスセンター、6時47分。上大塚、6時51分。諏訪西、6時52分。東六倉、6時55分。海老名駅西口、7時38分。第2便、相川バスセンター、7時45分、上大塚、7時49分、諏訪西、7時50分、東六倉、7時53分、海老名駅西口、8時34分。相川バスセンター行き、第1便、海老名駅西口、19時55分、東六倉20時22分、諏訪西20時24分、上大塚20時26分、相川バスセンター20時34分、第2便、海老名駅西口20時55分、東六倉21時22分、諏訪西21時24分、上大塚、21時26分。相川バスセンター、21時34分。実証運行期間中は、海老名0時系統の時刻を実証運行系統へ振り替えますので、ご利用の際はお間違いのないようご注意ください。金額式 IC 定期券でお得にバスに乗ろう。路線バスを運行している神奈川中央交通株式会社では、9月から金額式定期券を導入しています。これまでの定期券は、区間指定、A バス停から B バス停間のみ利用可でしたが、金額式定期券は、設定した運賃以内なら、どの区間でも利用できます。詳しくは神奈川中央交通株式会社のホームページをご覧ください。助成、商工振興資金利子補給補助制度、信用保証料補助制度のお知らせ。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3524。町では、町内の中小企業者が、次の表にある融資を受けた場合に、償還利子の一部を補助する、商工振興資金利子補給補助金と、融資を受ける際に支払った信用保証料の一部を補助する、信用保証料補助金の制度を設けています。表があります。補助制度の詳細。項目として、補助対象資金、補助期間、補助率、補助金の順に読みます。商工振興資金利子補給補助金、町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業保証資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資実施要領第3項第3号に限る、県創業支援融資、 日本政策金融公庫国民生活事業資金、借り入れの月から3年間、1年間に支払った利子の2分の1、上限10万円、信用保証料補助金、町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業保証資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資実施要領第3項第3号に限る、県創業支援融資、なし、町中小企業事業資金を借りた場合は、上限3万円、県小規模事業資金などを借りた場合は、上限1万5千円、県の創業支援融資は、上限3万円。今日終わり。補助要件。納期の経過した徴税を完納していること。申請方法。申請書に必要事項を記入し、金融機関で融資確認をした上で、商工観光課へ提出してください。申請期限、1月31日月曜日。
共同、審議会などの委員を募集します。問い合わせ、各担当課へ。町民皆さんの声をまちづくりに生かすため、各種の審議会などの委員を次の通り募集します。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。
表があります。
委員を募集する審議会など、それぞれの募集について、いずれも主な設置目的、募集人数、年間開催予定回数、任期、応募申込書の提出とお問い合わせの順に読みます。公共交通検討委員会、町の公共交通のあり方や交通諸問題について調査・審議します。2人、2回程度。令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。企画政策課、企画政策班。電話、内線3233。ファックス、046-286-5021。電子メール、企画、KIKAKU。@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 町民参加推進会議共同事業審査部会。各団体から応募のあった公益的な事業の提案内容を審査し、事業の歳費を判断します。1人、2回程度。令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。行政推進課、共同行政管理班。電話、内線3245。ファックス、046-286-5021。電子メール、行政、gyousei@town.aikawa.kanagawa.jp 国民健康保険運営協議会。国民健康保険法の規定に基づき、国民健康保険事業の運営についての重要事項を審議します。1人、2回程度。令和4年4月1日から令和7年3月31日まで。国保年金課、国保年金班。電話、内線3378。ファックス、046-285-6010。電子メール、国保、KOKUHO、 @town.aikawa.kanagawa.jp 教育委員会点検評価委員会。教育委員会が実施している事業について、適正な執行が図られているか、点検・評価を行います。1人、2回程度。令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。教育総務課庶務施設班。電話、内線3613。ファックス、046-286-4588。電子メール、教育、kyouiku@town.aikawa.kanagawa.jp 障害学習推進プラン推進委員会。障害学習推進プランの策定及び総合的な推進に関する事項について協議します。1人、2回程度。令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。障害学習課障害学習班。電話、内線3642。ファックス、046-286-4588。電子メール、障害学習 shogaikusyu@town.aikawa.kanagawa.jp 男女共同参画推進委員会。男女共同参画基本計画の策定及び総合的な推進に関する事項について協議します。1人、2回程度。令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。障害学習課障害学習班。電話、内線3642。ファックス、046-286-4588。電子メール、障害学習 shogaikusyu@town.aikawa.kanagawa.jp
今日終わり。応募資格、次の要件をすべて満たす方、町内在住または在勤在学の方や、町内に事務所事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に出席できる方、他の審議会などの公募委員でない方、町職員及び町議会議員でない方、国民健康保険運営協議会は愛川町国民健康保険被保険者の方。応募方法、審議会等委員応募申込書に必要事項を記入し、各担当課へ提出してください。郵便、ファックス、電子メールでも受け付けます。申込書は、役場1階調整情報コーナー、各担当課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。応募期限、2月1日火曜日。報酬、教育委員会点検評価委員会は会議1回につき6000円。それ以外の審議会は会議1回につき8000円をお支払いします。意見、パブリックコメント募集。各種計画案へご意見をお寄せください。問い合わせ、行政推進課、共同行政管理班。電話、内線3244。町で策定を進めている計画の案について、町民皆さんからのご意見を募集します。案の閲覧場所、役場1階調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページ。意見の提出方法、
閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、担当課へ提出してください。郵送、ファックス、電子メールも可。意見の募集期間、閲覧期間。1月6日木曜日から31日月曜日まで。地域福祉の推進に関する計画。第4次愛川町地域福祉計画。地域福祉活動計画案。誰もが住み慣れた地域で共に支え合いながら、安心して暮らせる地域づくりを目指すための計画です。問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班、電話、内線3352、電子メール、福祉支援、fukushi-sien、aikawa.kanagawa.jp 防災・減災施策のさらなる充実を図ることを目的とした計画。愛川町国土強靭化地域計画案。防災・減災と迅速な復旧・復興に対応できる強靭な地域を作るための方針となる計画です。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話、内線3783、電子メール、危機管理、kikikanri、@town.aikawa.kanagawa.jp。 空き家などに関する対策を推進するための計画、愛川町空き家等対策計画、案。空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、愛川町の実情に合わせた空き家などへの対策を効果的かつ効率的に推進するための計画です。問い合わせ、環境課、環境対策班、電話、内線3512、電子メール、環境、kanko@town.aikawa.kanagawa.jp 意見の募集期間、閲覧期間、1月14日金曜日から2月2日水曜日まで。土砂などの埋め立てなどの適正化を図るための条例、愛川町土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例の一部改正案。土砂などによる土地の埋め立て、盛り土及び切り土行為に対し、適切な規制を行うことで、災害の防止及び生活環境の保全を図るための条例です。この度、土砂などの埋め立てなどの行為の規制範囲を拡大するため、条例の一部改正を行うものです。問い合わせ、都市施設課、都市計画班、電話、内線3443、電子メール、都市、toshi、@town.aikawa.kanagawa.jp 人事、人権擁護委員に3人の方が、法務大臣から委嘱されました。問い合わせ、住民課、住民相談班、電話、内線3319。人間関係をめぐるトラブルや、家庭内の問題など、様々な人権相談に応じる人権擁護委員に、引木和子さん、中津再任、中村勲さん、中津再任、野口博史さん、田代新任が1月1日付で法務大臣から委嘱されました。人権擁護委員は町内で5人に委嘱され、人権相談に応じるほか、様々な啓発活動を行っています。小島紀子さん、三瀬、大貫明子さん、半原、引木和子さん、中津、中村勲さん、中津、 野口博さん、田代。
祝ご成人、新成人の皆さん、20歳になったら国民年金が始まります。日本国内に住所のある20歳以上、60歳未満の方は、誰もが国民年金に加入することになっており、20歳になると保険料の納付が始まります。新成人の皆さんに年金制度を正しく理解していただくため、国民年金への疑問にお答えします。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3379、厚木年金事務所、電話046-223-7171。問い、20歳になった時の手続きは？答え、加入手続きは不要です。20歳になってから、おおむね2週間以内に、国民年金加入のお知らせ、国民年金保険料納付書、国民年金の加入と保険料のご案内、保険料の納付猶予制度と、学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が郵送されます。また、年金手帳は、これとは別に郵送されます。届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要ですので、町役場の国保年金課か、厚木年金事務所で手続きをしてください。問い、保険料が納められません。どうすればいい？答え、保険料の免除・猶予の制度があります。経済的な理由により、保険料が納められない時のために、保険料免除制度があります。また、学生には、学生納付特例制度、50歳未満の方、平成28年6月以前の申請については、30歳未満の方には、納付猶予制度があり、一定の基準を満たしていれば、保険料が免除・猶予されます。免除・猶予を受けずにそのままにしておくと、将来年金を受けられなくなる可能性もありますので、ご注意ください。問い、保険料を納めるのは何年間？答え、60歳までの40年間です。国民年金の保険料は、20歳になってから60歳になるまでの40年間かかります。すべての保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金、令和3年度は、年額78万900円を受けられます。なお、老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、免除・猶予期間、合算対象期間の合計が10年以上であることが必要です。問い、年金は老後のためだけのもの？答え、老後のためだけではありません。病気や怪我で障害が残ったときに、障害基礎年金、一家の生計を支えてきた加入者が亡くなったときに、遺族基礎年金を受けられる場合があります。国民年金は、障害のリスクへの備えです。障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢基礎年金、令和3年度の年金額、障害基礎年金年額1級97万6125円、2級78万900円。なお、障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。遺族基礎年金年額78万900円。問い、厚生年金の保険料を納めています。 国民年金の保険料も納めるの？答え、別途納める必要はありません。厚生年金の加入者、第2号被保険者の場合、20歳になってから60歳になるまでの加入期間は、国民年金の保険料も合わせて納めていることになるので、別途納める必要はありません。また、原則として65歳未満の厚生年金共済組合加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者、第3号被保険者は、その被扶養期間が国民年金保険料を納めた期間に入りますので、個人で納める必要はありません。問い、将来年金は本当にもらえる？答え、要件を満たせば必ず受け取れます。国民年金は国が責任を持つ制度で、適切な見直しが行われています。要件を満たせば年金は必ず受け取れますので、ご安心ください。